肉ちまきを送った。知人から聞いた話だ。ここからは彼の視点で話そう。もち米と一緒に豚肉やキノコを竹の皮で製紙明太に巻いて木綿糸で縛り蒸し上げた料理は中華ちまきと呼ばれる。台湾ではよく見かける料理である。地元の人はまたバーザンとも呼ぶ。いわば肉ちまきという意味である。そう、あの時まで僕はそう認識していた。これは初めて台湾にあるエル町に旅した頃の話だった。エル町とはここで最も古い都の一つである。今でも古い建物がいっぱい残されている。当局指定の文化財保護エリアでもある。僕はレンガで舗装された道路を歩きながら日本とは全然違う木造建築を眺め、初めて触れたすっかり異国情緒や昔ながらの街並みを楽しんでいる。ふっと違和感に気づいた。静かすぎる。海外でも有名な観光地なのに全く人気がない。僕は振り向くと、さっき通ったばかりの道にやはり誰もいない。平日とはいえもう夕方だ。観光客はともかくもう通勤時間だったはず。車の音さえ聞こえない。店もすべて閉まっている。窓も扉も閉じたまま黄色のお札が貼られている。怪しい。また夢中すぎて今はどこだかさっぱりわからなくなってきた。ここは小道が多いからいつの間にか道に迷ってしまった。ますます背筋に悪寒が走る。僕はある喫茶店の前にたどり着いた。じっと見ると店の前に小さいベンチが置かれている。またベンチの上では火のついた虫よけ線香が燃えてる。ついさっきまで人がいるはずだった。まるで何かから逃げようとしていて慌てて身を隠したように見える。僕は困惑してる。突然遠くから何か聞こえる。ドンドンドンドンと太鼓みたいな音はどんどんと近づいてくる。瞬間何か白い煙が僕の目の前に道の真ん中を鳥のように飛んでいった。ゾッとした。その時喫茶店の扉が開いた。その中に老夫婦が見える。老婆は夫に何かをせき立てる。ふっとそのおじいさんと目が合った。おじいさんは真っ青な顔をして慌ててベンチと線香と僕を片付けた。いや、店内まで引っ張られた。そして速やかに扉を閉めた。おじいさんは唇に人差し指を近づけてシーッと黙ってのジェスチャーをし、
ジャシベイ・ギュリア
と知らない言語でこう言った。何かがわからないけれど僕はすでに怖くて言葉を失った。店内には観光客のように見える人々がたくさん集まってる。みんな真っ白な顔をしてる。窓ガラスは段ボールで閉ざされている。
ドンドンドンドン
と太鼓の音はさらに大きくなる。とともに
クククククッ
と不気味な女性の泣き声が聞こえてくる。
ドンドンドンドン。
どうやら店の前を通過している。そして
ドンドンドンドン。
くくくうふ
どんどんと消えていく。太鼓の音と鳴き声が完全に聞こえなくなった後、
ほら、ばあさん、いじん、そんざおら。
と、おじいさん、いや、店主みたいな人は、また知らない言語でこう言った。何かの宣言に聞こえる。そして老婆は段ボールを外し扉を開けた。みんなはちょこちょこ外に出ていく。
どうじゃ、ジョッグ違反やら。
とおじいさんは僕に声をかけた。僕はささやく。そしておじいさんが察してくれた。僕は言葉の意味がわからないってことを。おじいさんは自分のわかる言語で事の顛末を話してくれた。先ほど僕を店内まで引っ張ったとき言ったのは、どうやら、これはお前を救うためだ、だという。普段聞いている中国語ではない中国語の方言だった。で、太鼓の音が消え去ったときのは、よし、もう肉ちまきを送った、だという。最後に僕に声をかけたのは、さっきは危なかったなぁと。僕はゾッとした。どうやら地元にはある風習が存在する。首をくくって亡くなった自殺者のことを肉ちまきに例える。ご遺体は葬儀社に任されたが、その魂や怨念はまだ亡くなった場所にとどまるかもしれない。その場合は自殺した時に使った縄や蹴り飛ばした椅子を使用して法事を行う。一回行ってもダメな場合、柱そのものを取り替えたこともある。次に同志と関係者の隊列でその肉ちまきを現場から海まで送る。そして海でそれを燃やす。そこではいくつかのルールを守らなければならない。1. 大声を出すな。 2. 本名で呼ぶな。 3. 隊列が通過する場合は直視するな。 4. 街中で隊列と遭遇した場合は隊列に加わって最後まで送らなければならない。事前に周辺の民家にはルートの情報を伝えた。だから誰も外に出なかった。迷い込んだ観光客以外は。話が終わると、おじいさんはバイクで僕を宿まで送った。本当に助かった。その夜、僕は体調を崩した。連日熱が下がらない。薬を飲んでも全く下がる気配がない。宿の主人は僕の様子を見て、どこかに行ってきたのですかと聞いてきた。僕は先日体験したことをそのまま話した。話を聞くと、主人は僕をある寺に連れて行ってお祓いをしてくれた。翌日、不思議だが先日の熱は嘘みたいにすっかり元気になった。主人の話によると、僕はその正気または怨念に当てられただけだと。多分その白い煙みたいなものだろう。そしてニュースを見させられた。同じ町の中学生の自殺未遂の事件だという。手段は首くくりだった。事情聴取にてその子の話によれば、あの肉ちまきを送るという法事の現場にも行ったそうだ。多分反抗期だろう。あえてルールを破って隊列を直視し、大声を出してから隊列にも加わらずに逃げてしまった。それから毎晩眠りにつくと、縄の結び方を学び始めましょうと耳の近くで女性の声が聞こえる。朝目覚めた時、子供は怯えて両親に話を告げた。てっきり寝ぼけたのだと思い、両親は特に気にしなかった。その状況は 何日も続いていた。ついにある夜、突然の大声で両親は目を覚ました。慌てて子供の部屋に駆け込んだ。鍵がかかったドアを蹴り破ると、目に映ったのは首をくくってる子供の姿だった。結局早いうちに発見できたのは幸いだった。あの夜、女性の声は次はあなたの番ですよって言ったと、助かった子供は言った。僕はまたゾッとした。もしあの日あのおじいさんに引っ張られなかったら、何も知らない僕は今。
ただいま蒸し上がりました。おいしい肉ちまきですよ。一口だけでも試食しませんか？
私は知人と一緒にエル町の古い街道を歩いていた時です。悪趣味というか、知人は現地の怖い話を歩きながら話してくれました。突然私は違和感に気づきました。怖い話に夢中すぎて、いつの間にか先ほどの売り声さえ聞こえなくなりました。ふっと振り向くと、私たちは全く人気のない小道に立っています。私はゾッとしました。と同時に何か不気味な音が鳴り始めました。以上、肉ちまきを送ったという題名のお話でございました。